皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博士社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡中央子育て支援センター所長の山岸陽子さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、静岡中央子育て支援センター所長の山岸陽子さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。山岸陽子さんは静岡市のご出身で、短期大学をご卒業後、静岡市に保育士として勤務されました。昨年4月、静岡市静岡中央子育て支援センター所長に就任され、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。山岸さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきまして、ありがとうございます。
いや、こちらこそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今紹介聞いておりますと、はい、静岡市生まれの静岡育ち。
そうです。喫水の静岡人です。
もうずっと大体静岡にお住まい。
父親は掛川の出身ですが、うん、母親は静岡です。
そうですか、
はい、
で静岡はどちらだったんですか。
羽鳥です。
あ、
はい、
そうですね。戦後間もなくっていうか、その頃だと羽鳥っていうのはそんなにうちもなかったんじゃないですか。
そうですね。父親が結婚をして、それから一度、羽鳥の小学校に奉職して、それから梅ヶ島に、転勤になって、それから戻ってきて、私が5歳の時、静岡のその羽鳥へ家を建てたんですが、その時は私の周りは私の家と、あとは以前からお住まいの人たちだけという。そうですね、今考えられませんね。
すごいですよね、今はね。
すごいです。
安西橋あたり通る車を見てるだけでもね、すごいですね。
そうですね。
そうですか。で、中学、小学校、中学、高等学校もずっと静岡。
そうです。
そうすると仕事の上で外へ出たってことはない。
ないですね。ちょっと出たかったですね。
大学っていうか学校は、はい、県立の保育専門。
はい、そうです、はい、
やっぱり静岡ですね。
そうですね、はい、
若い時にはいっぺん外へ出て東京あたり行ってみたいなってそういう気持ちはなかったですか。
なくもなかったですね。ですが、そんなにうちにゆとりがないと思っていましたので、聞いてもみませんでしたけど、もう自分で、それが長女だからでしょうか、自分で勝手に解釈して、もうそのまま、はい。
子供さんの頃、自分で言うのおかしいか、ですけども、どんなお子さんだったんですか。
周りは全部男の子でしたよ。だから男の子とばっかりよく遊んでいましたしね。今よく話をするんですけど、今、例えば石蹴りだとか、缶蹴りだとかやりませんけれど、そういうことをして遊んだりとか、石を指で弾いて陣取りって分かるでしょうかね。ああいうのをやるとかね。それからね、鳥小屋の中に入ってね、今はこんなこといいのかね、トランプで、何でしょう、品物かけて取った取られたってやってましたね。もう本当に、
でも
ね、ビー玉とか、そんなおはじきとか、
まあ、 古き良き時代って言いますかね。自然と親しみながらですね、周りでの子供たちと遊びながら社会性も見
つけて、そうですそうです、
やっぱり今の子供さんちに食べてるところじゃないでしょうかね。
何もないですね、今子供たちに経験させてあげたくていろいろ考えますけど、昔の遊びを一生懸命伝えたいと保育園時代思いましたけど、今そうして集って遊ぶ場所というか時間というのか安全というのか何もなくなってしまいましたので、かわいそうですね、子どもたちが、
まあ、地域社会そのものがコミュニティの存在が非常に薄らいできちゃった
そうですね、本当にそう思いますね。
あの昔はやっぱりよそのうちの子どももみんな見ててくれたわけですよね、
そうです、
まあ、そういう意味ではあの地域一体となってね、あの、子育てって言いますかね、そういうものが結果的にできてたっていうふうに思いますね。
そうですね、
それがなくなっちゃったっていう、しかしまた逆に今はだから必要なんだっていう意見が出てきてるわけでしょ、
それで私のところのようなところが、ね、理解をしていただいて皆さんから協力いただいて、あの若いお母さんたちが大勢遊びに来たりいらっしゃれるっていうところになりましたね、
で、あの大学を卒業されて、はい、まあ、あの仕事を選ぶときに、まあ、当然のごとく保育士さんになったということなんですけれども、その保育士になるきっかけって言いますかね、動機っていうのはどういうところ
で、私に、あの自分の弟があのダウン症でして、でそういう養護学校の先生になろうかなとも思ったんですね。ですけど、まあ、あのその県立大学はその時はお金もほとんどかかりませんでしたので、まあ、そちらに行って保育士になったんですけど、まあそういう子どもたちの世話をしたいというのがあのずっとあったので、おかげで、それは私の保育士の人生にそういう弟がいたということはとても役に立って、役に立ってるって言い方変ですね、あの 宝物だし良かったと思ってます。
なるほどね、はい、まあ、人生って何がどういうきっかけでね、自分の人生が動いていくかわからない、まあ、結果往来っていうようなことで考えるしかないと思うんですけどね、はい、まあ、あの私外からお話を伺いながら、いい人生を送ってられるなというふうに
思います、ね、あのすごい、私はもう何でしょういつもよく言いますけど、前世良かったんでしょうかって言うんですけどおかげでとってもあの周りの人にも恵まれてますし、あのそういう天職って自分が思うような、まあ、息子たちからもお母さん、あんたのあの保育士の仕事はあなたの天職だよって言ってもらえるような、そういう仕事に自分がつけてそれを全うできて本当に幸せだったと思ってます、う
ん、なんかあの大学の頃ね、アルバイト行ってピアノを買われたっていう話があったんですけど、はいはい、どういうことなんでしょう。
あのオルガンはあったんですよ、でもピアノがなかったんですね。それであの保育士になるためにはピアノ あのレッスンがあるんですが、あの学校にももちろん何台もあって自由に使えるんですが、どうしてもピアノが欲しくってあのアルバイトをしてゲップで買いましたね。24万円でした
それはアルバイトで稼いだわけですか。
全部、はい、そうです。
親御さんからもらわない。
もらわないですね。はい。
すごいですね。その目的意識って言いますか。
楽しかったですよ、アルバイトもとっても、はい。
どういうアルバイトなんですか。
あ、洋品店で洋服を売ったりとか、ちょっとレジを売ったりとか、まあそんなことですけど、あの物の名前を知らなかったりしましたので、そこで洋品のいろんな名前、今でもそういうものあんまり用品の名前も呼び方も変わりましたからね、今、
そうですね、
はい、うんですけど面白かったですね、とっても。
まあ、あの社会性を身につける一番いいところでね、またいろんな人知り合う、
そうですそうです、
まあ、そういう意味では私アルバイトっていうのは非常に問題点もある代わりに逆に社会性を身につけるね、非常にいい場、ソーシャルトレーニングって言いますからね、
学生だったから可愛がってもらいましたよ、皆さんから。
それにあのやっぱりね、山岸さんを拝見してるとやっぱりこの方は多分お子さんがね心を開いてね接してくれるだろうなと確かに思ってますよ。
そんなことない、
本当にあの人間ってねそういうタイプがあるんですよね、確かに。
そうですか、
私は確信してますけどね、
あの
私なんかダメなんですけどね。それであの、まあ、大学を卒業されて、はい、あの保育士になる、はい、で保育士になると静岡市内に、はい、あの保育所がたくさんありますよね、はいはいはい、そのやっぱり それぞれのところで転勤して行くんでしょうけど、最初はどこに、
最初はあの羽鳥の保育園でした。
あ、それじゃ自分のところです
か。それがなんでそうなったのかあれですけど、あのそこへ勤務させていただいて、あの9年間、
はい、随分幸せっていうかうまくいったっていうかね、
あのおかげさまで、あの周りの人たちにも助けてもらいましたし、あの通勤も楽でしたし、うん、そう、あの、恵まれてましたね。
まあ、あのなんか履歴を聞いてるみたいで恐縮なんですけど、いいえ、あとどんなところを回られたの。
あとは、持ち船保育園、うん、あの時には、何でしょう、静岡、あの東海沖地震が叫ばれる時代になって、もう私はあそこへ転勤決まった時に、あ、もうこれは死ぬしかないと大げさですけど、でもあのそう思いました。子供たちが助からないで私ばっかり助かってはやっぱりとんでもないので、あのもうダメかな、あの本当にすぐ起こるかもしれないって言われてましたでしょ。だからもう本当にドキドキでしたね。あのでその間にあそこが今とっても綺麗な保育園なんですが、素晴らしい保育園に建て替えられて、で今はテトラポットもできてみたいに、あのすごくあそこのところが変わりましたけれど、あの持ち船保育園もあの保育園の中で一つ雨戸のある保育園だったんですよ、昔は。その今の建て替える前は雨戸に潮が当たるという、あの台風だとかなんかなんていうと、そういうところでしたね。でもそこもおじいちゃんおばあちゃんが素晴らしい人たちばっかりで、あそこもたす、あのシラスもたくさん取れて、
う
ん、
そうですね、
地引き網があってみたいな、今考えられませんけどね、うん。
爽やか談話室は静岡中央子育て支援センター所長の山岸陽子さんをお招きしております。
気軽に子育て支援センターって言ってるんですけど、
はいはい、
あの一体子育て支援センターってどういうものかということを簡単にご説明いただけますか。
はい、あの私のところはちょうど札の辻伊勢丹の向かいにございまして、3階があの一時保育室になっています。あのどんな理由でもあの1時間単位で生後2ヶ月からお預かりするところです。ですのであの静岡、日本中、静岡だけじゃなくて日本中どこからいらしてもあのその場であのお預かりするというところです。うん、で4階はあの先ほど話しましたあの、どちら昔の井戸端のような自由に親子さんであの遊びに来て、その場所を使って交流をしたり、お食事をしたり、遊んだり、何をしてもいい、あの、いいところというか、遊びに来てくださいというところが4階になっています。そこがホット支援センターというところになっています。
うん、なるほどね、はい。その最初の3階の方にある一時預かりのところっていうのは、はいはい、理由を問わないっていうのが、これすごいですね。あの4階の方は、はい、あの親子で、はい、交流するというか、はい、そのお母さん同士が話をする、はい、子供さんと一緒に遊ぶ。はい、ことで、まあ、交流サロンみたいな。
そうです、そうです。
で対象っていうのは就学前ですか。
あの上の 4階の交流センターは今もあの、特には、まあ、小学生のお子さんも今春休みなので少しいらっしゃってますけど、はい、いけないとは言って、あの、まあ、そういう下のお子さんと兄弟関係でいらっしゃるので、うん、それはダメになっておりませんけど、まあ、普段は大体、2歳前後までの子が多いですね、昼間は、うん、はい。
まあ、そういうところで大勢の子どもたちと、ね、一緒に遊んだりする、まあ、3階の部分と、ね、それからまあ4階は、ね、はい、親御さんも含めた交流センターと、2つの機能をうまく使い分けるということなんでしょうか。はい、常連化といいますかね、いつも利用されている方とそうでない方っていうのはこう出てきませんか。
あ、もちろんあの私のところはあの駐車場がないものですからね。
あ、そうですね。
あのいつもあの駐車場を作ってほしいとあのおっしゃられるんですが、何回も来てくださる、方も顔見知りの方も、まあ、多いですけれど、まあ、たまたま来たから寄ったという方もそうですね。でも何しろ駐車場がないのがいいか悪いかどっちでしょうか。
それは寄っとするとない方がいいのかもしれませんね。まあ、静岡市っていうのはあのバスの交通が発達してます
ね。そうです、自転車でもいらっしゃいますしね。
いいですね。でその3階の方の一時預かりっていうのは有料なんですね。
はい、有料です。はい、3歳未満児で600円1時間。まあ、3時間過ぎると割引になってきますけれど。はい、土曜日とか日曜日が、お仕事でちょっと長い時間という方もいらっしゃいますけれど、あとはまあ1時間2時間とか。
FM ハイ爽やか談話室、静岡中央子育て支援センター所長の山岸陽子さんにお話を伺っています。
まあ、今お話を伺ってと本当に、はい、まあ、社会的にね、まあ、いい役割を果たしているなというふうに思うんですけれども、はいはい、あの、まあ、小学前っていうか、うん、頃っていうのはやっぱり人格形成とか、まあ、脳神経細胞っていうと非常に意味のあるっていうか、うん、人間のその全体を形作ってしまう時期でもあるんだそうです ね。
だからやっぱり子供は可愛がって育ててもらいたいなと思ってます、うん、どの子も、ね、はい、
現在ね、まあ、静岡市が非常にあの市長さんを含めて力を入れてるというふうなことなんですけれども、はい、このセンターに関してもうちょっとこういうところを やりたいっていうところはありませんか。
あ、そうですね、あの市長さんが今度あの力を入れてくださって、あの駿河区にあの待機児を預かる保育園を作るあのお作りになって10月にはもう始まるんですけれど、であの清水区にはあの清水の子育て支援センター、私のところでやってる社協のやってるところがあるんですが、あそこは1ヶ月単位のお預かりのあの保育をやってるんですね。で、まあ、私のところがあの時間単位の、あの預かりなので、どうしても保育園に入る必要があって入れないお子さんがいらっしゃる時の、あの一時毎日毎日だとお金が高くなってしまうので、うん、月預かりのようなあの、やるそのことができるようになってくるといいかななんて思ってはいるんですけど、やっぱりなかなかそれは条例とかいろんなもの変えたりいろんなことしなくてはいけないので、ね、すぐさんにはいきませんけれど、まあ、その間にもしあの保育園がどんどん子どもたちを受け入れていけ行って待機児がなくなれば、まあ、その必要もないですけれど、
まあ、ある意味で言うと中間施設といいますかね、そういう役割を果たして、またその中間施設というのは非常に大きな意味を持つんですよね、もういきなりその保育所、まあ、待機児童というのは随分たくさんおいでになるそうですけどね、それまでの間っていうふうな感じも ね、
そういうのができ、うん、やらこの青い区でやるのも一つかななんて、ね、自分だけで思ってます、自分だけで、ま
あ、市長さんによく話をされたらどうですか。
あ、いえいえ、そんなそんな、はい、
あの日本の、ね、子育てのそういうふうなあり方と、はい、それから、まあ、欧米って言いますかね、まあ、日本はすぐそれに比べるということになるんですけれども、ヨーロッパ特に北欧あたりのね、スウェーデンとかノルウェーとかでもあって、あの辺の子育て支援っていうのは非常にあの本なんか読むと充実してるんだそうですね。
そうですね、あのいろんな偉い教育者の方もいっぱい出てますしね、やっぱり少し違うと思います。
まあ、全体とすればやっぱり子どもさんっていうのは、はい、もちろん直接的には親が育てるんだけど、社会全体がそれをバックアップしていくっていうか、社会が育てるっていうか、そういうそのなんて言いますか、国のコンセンサスっていうのがあるんじゃないですかね、
そうですね、
まあ、日本もそう、ね、そういうふうになってきたとは思うんですけれども、だからあの、まあ、子ども手当の問題とか高校生の、ね、学費の問題とか、いろんなが短期的に考えるんじゃなくて長期的に考える必要があるのかなっていうふうに思います
、ね、そうですね、はい、
そうですか。あのこの施設をね、そのやって、ね、ご自身どうなんでしょう、あの、まあ、ずっと保育所の先生の頃からカウントするともう40年
ぐらい、ね、41年目ですね、はい、
どうなんでしょう、あのもう一度生まれ変わったらまたこういう仕事やってみたいと思いますか。
あ、思いますね、いい仕事ですね、とっても、うんうん、あの何でしょう、毎日ワクワクですね、あ、はい、
あのいろんな人に私同じようなことを聞くんですけどね、あのもうちょっと違ったことをやりたいって人が結構多いんですよね。
あ、そうですか。
まあ、これはね、その時 の、まあ、感覚の違いがあるから、本当は同じことをやりたいのかもしれませんけど、ね、まあ、あの先生をと話をしているのをお伺いしていると、やっぱりさっきも申し上げたように子供さんにね、懐かれるっていうか、愛されるっていうか、そういう雰囲気をなんとなく持っておりますね。
そんなことないですよ。でも楽しいですね、本当にこういうあの保育士の時もそうでしたし、園長の時もそうでしたし、よく保護者に言ったんですけど、本当にこういう楽しい仕事をさせていただいて、お給料もらうの悪いかなみたいなそのくらい毎日楽しかったですね、はい、
もうあの、はい、お子さんはもう、はい、自立しちゃって、外へ出られちゃって、はい、そうですか、そうするともう家庭的には何の心配もなくて仕事やっていけるということ
で、そうです、そうです、
ですね、非常に幸せって言いますか、それで好きな仕事をおやりになったっていうのは、
ね、もうありがたいですね、
はい、あの好きな言葉っていうんですかね、はい、日常を生きていく上での、
はい、
座右の銘っていうほどではなくても、まあ、何かあったら一つ紹介していただけますか、はい、
そうですね、私はあの速達動機って言いまして、こう温めて待つっていうのが保育士時代 の私の保育館だったんですね。だから私保育士だけがやるんじゃなくて、やっぱり子供って自分でも育ちますので、やっぱり 育ってくるのを温かく見守る、その言葉が私は大好きでしたし、それを自分の座右の銘として、まあ、保育士時代やってきました。で、今、それと、あと、縁という字が好きですね。ご縁。もう、こうして、マイクの前に立たせていただくのも縁ですし、やっぱりその縁っていうのがとっても、大事かなと思っています。
人間っていうのはやっぱり、どういう人と知り合って、触れ合って、生きていくか、その積み重ねの人生が決まってくるんじゃないかと私は思ってます ね、
そうですね。
だからおかしな人とばっかり付き合ってるとおかしくなっちゃうっていうか、そういう言い方はあんまり適切じゃないんですけどね。
わかります。
いい人と付き合う、
そうですね、本当にそうです。
そうやっぱり人生も充実してるというふうなことはあるじゃないですか、
ね。まあ、この年でも初めてがいっぱいあって、その初めてをこの頃忘れないようにノートに書いておくんですが、それだけでもわあ、でこうまだだから若い人たちにも、私のような年になってもまだまだ初めてがあるよと伝えたいような気がして、で職員によく話すんですけど、今日はこういう初めてがあったみたいな、
まあ、先ほど率宅 同時、はい、あるいは同期という言葉を、はい、おっしゃられましたが、まあ、禅のこと、禅宗の、ね、言葉、つまりあれなんですか、こう卵ひなが帰るときに
そうです、
ひながコツコツと
叩いて、親も外から叩いて、
はい、
そうです、そうです、
卵の殻を割る、
そうです、そうです、そうです、そうです、
だからあうんの呼吸っていうかタイミングっていう、
そうですね、うん、やっぱり子供はこちらから押し付けてもいけませんし、やっぱり子供の育ちっていうのを見てないといけないと思います、うん、それはみんな違いますのでね、そういう意味ではやっぱり大変だけど楽しい仕事です。
なるほどね、しかし人間の生きてきた社会ってうまくっていうか、神様が作ったかどうか分かりませんけれどもね、そのひなが育とうとしてるという、それを親が知る、外からね、普通常識でどう考えたってそんなことねできるとは思いませんけどね、現実にはそういうことはあるんですよね、
そうですね。
ところで、はい、まあ、趣味って言いますかね、
はい、
まあ、やっぱり非常に楽しくやらせてもらっているっていうふうにおっしゃいながらも、24時間多分子供さんのことは頭から離れないと思うんですよね、で多分夜もねやっぱり安全に子供を預からなきゃいけないっていうようなことも、そういう中でこう、まあ、それがストレスになっているのか楽しみにうまく変えているんじゃないかって思うんですけど、はい、何かやってることってありますか。
この頃韓国語を習っていまして、
韓国語
それでまた縁が広がりましたねはい、韓国ドラマを見て、ドラマが字幕で見ますでしょ、それで吹き替えもありますでしょ、その吹き替えが嫌だったんですね、日本語でなんか違うような気がして、でどうしてもその字幕でなく喋ってることをそのまま知りたいなと思ったのが最初なんですけど、なので今韓国語にハマっていて、韓国、昨日も職員とビビンバもどきを作って食べましたがもどきですよ、もどき、韓国ドラマを見てお勉強してます。
なるほどね、なんか韓国ドラマっていうと私は時々意地の悪い女の人が出てきたりするもんですからね、嫌だなと思って、綺麗な意地の悪い人が出てくるとね、どうしてこんな意地悪いんだろうと思ってなんかするんですけど
家庭を描いて、歴史ものはまた別ですけど、家庭を描いていてね、私この間も話をしたんですけどね、すごく抱くんですよ、抱き合う、手をつなぎ合う、腕を組む、それが女の人、男の人、親子、みんなこう自然にやるんですよ。それでね、この間見たドラマがね、受験をして出てくるわけですよ。韓国の、よくニュースで出ますね。受験風景が、はい。で、受験をして、受験合格してるんじゃないんですよ。 受験をやって出てきただけでね、ああご苦労様って泣くんです。でまあお前そんなあの勉強大変だったな、よく頑張ったって言って泣くんです。で何でしょう、そう、それで お父さんが息子を抱く、 おじいちゃんおばあちゃんがあの孫を抱く、ご苦労様って抱く、そういうシーンがあって、私ね自分の息子をそういうふうにテストが終わってあご苦労さんって抱かなかったり何でしょう、すごく後悔したんです。それでまあ結婚式の時には息子を抱いたんですけど、それは今でも自分でよかったと思ってるんですけど、本当にね、だから今子育てしてるお母さんたちにね、これからずっと普通に抱けるようにね、しょっちゅう抱きなさいってこの間も話をしたんですけど、私あの韓国ドラマでお勉強しちゃいましたね
立派なもんですね、やっぱりドラマから入られて、ね、
いやいやいや、そんなことないんですけど、
韓国っていう国はやっぱり、ね、歴史的なものでもあるんでしょうけど、儒教が入ってるから、親子関係とか、まあ、先祖を崇拝するとかですね、そういう日本がもう失ったもの、まあ、あるようですよね、私はよく知らないんですけどね、そういうことを言う人
は、あのドラマは感動的でしたね私からするとそればっかり話してるんですだから抱きなさいとか言ってい
やお元気でね、この仕事やってられる、はい、動きしてて本当に雰囲気ぴったりだなっていうふうに思いますけど、これからもぜひ
ありがとうございます、
ね、していただくようにお祈りして
ありがとうございます。
忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡中央子育て支援センター所長の山岸陽子さんをお迎えしてお話を伺いました。山岸さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。